こんにちは。時刻は正午を回りました。まるごと安心ラジオ、切れ目のない医療と介護、本日から始まります新番組です。提供は社会医療法人平成記念会平成まほろば病院です。ナビゲーターは松永香織です。退院した後はどうすればいい？自宅での介護何から始めれば？そんな不安を安心に変えるヒントを、毎月第3火曜日のこの時間、社会医療法人平成記念会の専門スタッフの方々と共にお届けしていきます。番組では医療や介護に関する疑問、お悩み、感想を募集しています。日頃感じている不安など些細なことでもお寄せください。ご出演者への応援メッセージもお待ちしております。 FM ヤマトのメールアドレスは775@2525fm.jp、 ファックス番号は 0745-252900。 FM ヤマトのホームページや FM プラプラからもすぐに送っていただけますのでお待ちしております。それでは1時間最後までお付き合いください。さて、医療から介護への一連の流れのご説明となります。医療機関には急性期、回復期、慢性期の病院があり、それぞれが違った役割を担っています。病気や怪我を生じた後、最初に集中した治療を受けるのが急性期の病院です。その後、症状が落ち着き、体の機能や生活をできるだけ取り戻すためにリハビリを中心とした治療を受けるのが回復期の病院です。そして時間をかけ生活機能の維持向上のための治療を受けるのが慢性期の病院です。これらの病院がそれぞれの役割、機能を発揮して、患者さんが必要な時に必要な治療を受けられるよう地域の中で連携を行っています。この第1回目のトークテーマは、医療から介護への橋渡しです。本日お話しいただきます第1回目のゲストは、居宅介護支援事業所支庁から出山和則さんと、平成まほろば病院地域医療連携室から木下敦夫さんです。お二人よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。はい、それぞれでは出山さんからまずご紹介お願いします。はい、
居宅介護支援事業所支庁の出山と申します。ケアマネージャーやっております。よろしくお願いします。
お願いいたします。木下さん、それではどうぞ。
平成まほろば病院地域医療連携室で医療ソーシャルワーカーをしております木下です。どうぞよろしくお願いします。
お願いいたします。ありがとうございます。それでは今回のトークポイントといたしまして、医療から介護への橋渡しとなります。まずは平成まほろば病院地域医療連携室の木下さんからお話をお伺いしたいと思っております。現在木下さんのお仕事内容を教えていただけますか？
はい、主に他の急性期病院から入院相談と退院支援をしております。
ありがとうございます。そうしましたら、病院の方で、働いていらっしゃるということですね。ありがとうございます。で、この平成まほろば病院は回復期リハビリテーション病棟にあたるということでございますが、この回復期リハビリテーション病棟、あまりね、聞き慣れないような名前かなとも思いますので、ちょっと木下さんに詳しくお話をお伺いしたいと思います。まずは回復期リハビリテーション病棟とは？
急性期での治療後、症状が安定した患者さんが社会復帰を目指して集中的にリハビリテーションを行うところです。
なるほど。それでは、いろいろな、手術を受けられたりとか、いろんな治療を受けられた後に転院してくるという場所でございますかね。はい。そして、どのような方が利用されますか？
そうですね、主に脳卒中や大腿骨の筋胃部骨折、それらの、症状のある方が対象となってきます。
具体的にはどのような状況の方が？
そうですね、日常生活に戻るにはまだまだ不安があって、リハビリが必要な状態の方が利用するところになります。
では、入院されてから手術やいろんな治療を受けられて、で、ご自宅に帰る前に ちょっとこちらの病院でリハビリをされるということですかね。
はい、そうですね、
はいはい。でこれね、やっぱり皆さんも気になるところ、どのくらいの費用というのものがかかるものでしょうか。
そうですね、基本的には医療費、食事代、居住費、部屋代、あと光熱水費と、うん、ベッド、リース代というところになります。
はい。
その方によってですね、医療費の方も1割から3割の負担割合とかも違いますので、
はい、
入院されている病院さんの方で聞いていただいて、確認いただけるのが確かかなとは思います。
うん、なるほど。高額療養費制度なんかもございますからね。
そうですね、
そういう相談もしていただきつつということでございますね。はい、ありがとうございます。そして、どのような、例えばどんなリハビリができるんでしょうか。
退院後の生活を想定した、集中的なリハビリテーションっていうのが行われます。リハビリテーションの内容は患者さん一人一人の状態や生活環境に合わせて考えられて提供されます。
例えば、いろんな療法があるかなと思うんですけれども、例としては。
そうですね、主に歩くというところで言いますと、理学療法士さん、
はい、
で手とか、日常的な生活活動というところで作業療法士さんと、飲み込みとか嚥下の訓練、読むことや話すことというところで、言語聴覚士さんというところが担っております。
なるほど。よく私たちが病院ってそのリハビリのルームとか行かせてもらうと、こう持ってこう歩く練習をされていたりとか、そういうのが理学療法ということですよね。
そうですね、
はい。で作業療法は、お料理とか着替えとか日常生活のいろんなこと、あらゆる活動の訓練、それもしていただけると。
そうですね、
はい。で言語聴覚療法というのが、飲み込む、なるほど。そういうところもちょっと難しくなってしまった病気の、ためにというところで、そこで訓練をしたり、嚥下の訓練とか読んだり話したりとかいう基本的なところ、そういう言語訓練もしてくださると。はい、主にこういう3種類ぐらい療法とやり方があるということですかね。
そうですね、
はい。そしてこのリハビリ続けますと効果あるんでしょうか。
そうですね、生活の質が改善して毎日をより、快適に過ごすことができるようになります。もちろんその症状、病状によっても、全ての方はちょっと違ってくるんですけれども、はい、やっぱり、リハビリなので、ご自身で目標を持って取り組める方が一番効果が大きいのかなとは思いますね。
なるほど、
は
い。ちょっと奈良県の、冊子を拝見してみますと、奈良県が出されている冊子では、例えばですね、お茶の先生をされていた方が小脳梗塞を起こさはってと、発症されてということだったんですが、結局はその目標がそのお茶の先生に復帰することということで頑張らはった結果、無事に復帰をされたという例であったりとか、あとは農業されたり、あと山登りがねお好きな方が、なんと大腿骨を骨折されたということで、この大腿骨の骨折ってかなり難しい症状なんですよね。
そうですね、その方にもよりますけども、はい。
なんか結構昔はもう大腿骨折をされるとちょっと寝たきりになったりとか難しかったところが、今はこのリハビリテーションの効果でまた歩けるようになって山登りをできるようになった事例とか、そういうのも載ってますので、非常に有益というか有効な病院の一つの手段かなと私も感じました。はい。そして、ただこのリハビリの、リハビリテーション病棟、どのくらいの期間の入院ですか。これは完全に回復するまでですか。
いや、そうではなくてですね、はい、リハビリ の疾患によっても、はい、入院期間というのが定められておりまして、主に頭の疾患の場合は150日間、はい、高次脳機能障害を伴ったような重症脳血管障害、
はい、
重度の、頸髄損傷とかっていうものについては180日間、はい、 と大腿骨の骨折等につきましては90日間ということで定められています。はい、
そしたら大体まあ 2、3ヶ月、そして長い方でもまあ6ヶ月半年ぐらい、まあ、リハビリテーションとしてまあ入院されるかなという。
そうですね、まあ、うん、まあ、目標と思ってられる方によってもちょっと変わってはくるんですけれども、はい、あ、はい、まあ、その期間というのはまあ最大というところでありまして、はいはい、まあ、目標達成できても早く退院という方もいらっしゃいます。
なるほど、ありがとうございます。はい、そしてではこの回復リハビリテーション病棟、で過ごし無事に目標を達成してというところで、その後皆さんどうされるんですかね。
そうですね、まあ、その在宅復帰というところを、まあ、病院としても取り組みさせていただいてます。
はい、
一応制度としてはその7割在宅復帰というのが国の方からも課せられてはいるんですけども、はい、まあ、残念ながらなかなかリハビリしてもとか、お一人暮らしされててご自宅で生活するのがやっぱり不安だっていうような方につきましては、ちょっと施設入所を進めさせていただいたりとかするケースもございます。
あ、なるほど。まあ、大体7割の方が、まあ、自宅に帰られるというところですね。でその中でやはりこの回復期でのリハビリの後、この地域医療連携室という、まあ、木下さんがいらっしゃるところがですね、他の、急性期病院からの入院されてこられる、まあ、ご相談と、またこのリハビリテーション、病棟からの退院される際の支援をされていると。
そうですね、
いうことなんですか。まさに、はい、
今回のテーマの橋渡し
のところなんですね。で、それでは木下さんがね、まあ、日頃いろいろなご相談を、まあ、受けられると思うんですが、まあ、どのような悩みを持った方と接することが多いでしょうか。
そうですね、まずその病気や怪我をして入院前の状態に戻れるのか、以前のように自宅で過ごせるのかっていうようなお悩みの方、高齢であるものの、まあ、独居生活できていたが入院前の生活に戻れるのか、ちょっと施設入所を考えた方が良いのか、はい、であと定期的に、医療処置や介護を必要とするが住み慣れた自宅で過ごしたいが生活できるのかというようなご相談の方が多いですか。
ね、いや、そうですよね。本当に皆さんこう計画して入院されるわけではない方がほとんどだと思うので、まあ、突然の、まあ、入院や手術とかいろんな処置という、状態を受けて、でその後また以前のように同じようにね、そういう状態になる前にのように自宅で過ごせるのかっていうのが一番の不安かなと思いますし、またそれまでお一人暮らしね、できてたものがやっぱりなかなか入院前と同じような生活に戻れるのかというところや、まあ、施設に入った方がいいのかなとか悩まれると。でまた、まあ、帰られた後も、まあ、医療処置、介護っていうのが引き続きね必要とされる方も多いと思いますので、そういうところのお悩みっていうのはもうたくさんの方がね皆さん持ってらっしゃるかなと思いますね。まさしく。でなるほど、そのような、まあ、悩みを持った方々とのやり取りの中で、まあ、それでは病院側として、まあ、退院が決まった際に患者さんやご家族が一番不安に感じていることって何と感じてますか。
そうですね、入院前と違った状態で介護保険のサービスを利用して生活していけるのか、住み慣れた自宅で生活するのは良いことではあるが、自宅に対して転倒して骨折するのではないかという不安ですね。と介護サービスを利用しても独居や同居でも日中独居となるような時間帯が出てくるが、
うん、
問題なく生活できるのか、夜間や早朝の排泄の問題があるが問題なく生活できるのかというような、そういったものが多いかなと思いますね。
まさしくそうですよね。でこのようなことにもやっぱり病院側と、そしてその、まあ、ご自宅などに帰られた後のことで連携していくというところなんですよね。でそこからまさしくその介護事業されている、うん、まあ、出山さんの方とつながって連携していくことになると、
はい
はい、いうことでございます。ありがとうございます。いや、木下さんありがとうございます。やっぱりなんか地域医療連携室、まあ、まずはまあ病院、急性期病院からまあ連絡入って、どのような患者さんが来られるとか、毎日だいたいどれぐらいの方とかありますか。およそ、
そうですね、まあ、相談につきましては 4、5件とか、まあ、その 時期とかにもあるんですけれども、はい、ご相談寄せられて、うん、入院もだいたい2、3名とか入院されるところが多いですかね、
うん、はで、まあ、日々そういうのを受ける中でいろんな家族さんとの調整もしたりっていうところで、
そうですね、
はい、でやっぱり相談に来られる方多いとは思いますが、まあ、そこに入院されている方からも相談を受けられるでしょうし、ご家族さんからも受けられるというところなんですね。
そうですね、うん、まあ、生活の中でも日々変わってきますので、うん、そういった相談は随時させていただいております。
うん、なんかこのように相談を、まあ、重ねるごとで変わっていったとか、最近なんかこういう方もいらっしゃったなとかありますか？
そうですね、まあ、最初やっぱり入院病院も変わって不安の方が多いんですけども、徐々にまあ生活にも慣れていって、でまあ何かをきっかけに急に考え方も変わられるっていう方もいらっしゃるかなとは思いますね。
はい、考え方が、
そうですね、前向きに、はい、前向きになられたり、
やっぱり、うん、そうですね、ちょっと最初はね、その受け入れるっていうのが、その状態は厳しい時があるかもしれないけれども、うん、というところで、
そうですね、
はい、ありがとうございます。そんな感じで親身に寄り添っていただいているのかなと思いましたね。はい、ありがとうございます。地域医療連携室の取り組み、よく理解できたかなと思っております。それでは一曲挟みまして、この後、入院中から始まる介護への準備についてなどをお話しいただこうと思います。まずは、1曲、木下さんから選曲していただきました。今回はミセスグリーンアップルのケセラセラ、こちらエピソードございますか？
そうですね、病気や介護が必要になってもなんとかなるさっていう、前向きになる気持ちになるような歌なので選曲させていただきました。
ありがとうございます。それではお聴きください。ミセスグリーンアップルでケセラセラ。
お父さんのリハビリ入院できる病院探してるねん。
知ってる？平成まほろば病院。お母さんが入院して365日リハビリしてもらえて元気になったよ。
そうなん？検索してみるわ。あった、
平成まほろば病院。
時刻は12時22分過ぎております。さあ、まるごと安心ラジオ、切れ目のない医療と介護、平成まほろば病院の提供で本日から開始でございます。ナビゲーターは松永香織です。引き続き第1回目のゲストは、居宅介護支援事業所市場から出山和則さんと、平成まほろば病院地域医療連携室から木下敦夫さんにお話しいただきます。お二人ともよろしくお願いいたします。
します、
はい、今日のテーマは医療から介護への橋渡し。さて、ここからは入院から始まる介護への準備について、居宅介護支援事業所市場の井出山さんを中心にお聞きしていきたいと思います。井出山さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、まずは井出山さんのお仕事内容について教えてください。
はい、介護の困りごとを解決するための総合相談窓口兼コーディネーターといった役割ですね。
はい、すごい、居宅介護支援事業所、すごくちょっと言いづらいような、
う
ん、
そうですね、
感じの、事業所名ではあるんですけれども、うん、何をしてくれるところなんですか？
そうですね、介護を必要とする人が、自宅で自立した生活ですね、これを送れるようにサポートする、介護の相談窓口ですね。
なるほど、窓口になってくれはる方というところですね。
はい、
はい、日頃はどんな悩みを持った方と接することが多いでしょうか？
そうですね、今回退院のケースということが多いんですけれども、利用者さんご本人がですね、自宅で過ごしたい、退院後に自宅で過ごしたいという希望を持っている方が多いです。はい、でまたそれを見る、ご家族さんからは、自宅では見てあげたいんやけれども不安が多いといった悩みが多いですね。
なるほど、ご本人と、そして家族から、ご家族さんからと、はい、両方から、ご相談、悩みを、
ね、そうですね、それぞれの意向といいますかね。
そうですよね、はい、はい、それでは井出山さんにはですね、介護側として病院からバトンを受け取った際、最初に行う安心のための第一歩、 こちらとしてはどのような風に進めていかれますか？
はい、退院が決まった状態で、はい、病状であったりとか、うん、その方のご家族さんの構成ですね、はい、であとは住宅の環境などを、はい、病院のソーシャルワーカーから聞き取って、はい、でいわゆる当たりというものをつけるんです。
当たり
なかなかねちょっと一般的ではないとは思うんですけれども、うん、はい、まあ、当たりっていうのは、まあ、その初期段階の断片的な情報、これを受け取ることが多いんですけれども、はい、まあ、この情報からこんな支援が必要かなとか、うん、ここもうちょっと深く聞きたいなとか、うん、そういったアセスメントっていうんですけれども、うん、必要になるのではないかという、うん、まあ、予測とか見通しですね、これを立てることなんです、はい、でまあ、ベテランのケアマネージャーがね、うん、無意識に行う専門的な直感とも言われてまして、
はい、
でじゃあその何て言うんですか、経験の浅いケアマネージャーがその当たりできないんじゃないかっていう心配にもなるんですけれども、うん、最近ではその当たりっていうのを言語化することによって、うん、経験の浅いケアマネージャーさんとかに対して研修されているので、どのケアマネージャーさんでもね、はい、その技能っていうのはあるのかなっていうふうに思います。
だいたいちょっとピックアップした情報をこう、入手して、はい、それによって自分で想像、今までの経験と想像を生かして、どのようなことをしていったらいいのかなっていう感じでちょっと組み立てていくいう感じですかね。
はい、
ありがとうございます。まずは介護をするために、病院から出てというところの準備段階と入りまして、順を追って、このような流れで、なっていくと、はい、いうことをご説明したいなと思うんですけれども、はい、木下さんも入っていただきながらちょっとご説明していただくと、まずは木下さんのような感じでこう病院からまずは、井出山さんの方に、連絡が来るいう感じですかね。うん、
そうですね、状態ある程度落ち着いてきて、介護保険の認定結果出て、今後どういった生活したいかっていうところがある程度定まった時点で、ケアマネージャーを相談させていただくような形になります。
この時点でちょっとポイントは井出山さんありますか？病院からこの情報来るところで。
そうですね、ある程度しっかりとした情報をいただけるんですけれども、やはり話を聞きながら、先ほどの申し上げたあたりをつけながら、お家で生活、会うのはこれから後の話になるんですけれども、この方がどのような生活されるんだろうというふうに、想像しながらお話を聞いたりとか、家族構成によってはちょっと質問変えたりとか、そういったことをしてます。
なるほど。そして、いよいよご本人さんとお会いすると、はい、ケアマネージャーさんとお会いするというところですよね。ここではどのようなことに気をつけていらっしゃいますか？
そうですね、うん、はい、初回のアセスメントって言われる部分になるんですけれども、当然ご本人さん以外にもご家族さんにも面談いたしまして、ほとんどの方が、介護保険っていうものを初めて使う方になりますので、大雑把な説明、ざっくりとした介護保険の説明とか、こういう事業所ですよっていうような説明ですね、っていうのをさせてもらったりとか、あと病棟の、看護師さんとかも降りてきていただいて、その時の入院中の、ご本人さんの様子とかっていうのをお伺いしたりします。
本当に介護保険すごく細かいいろんなものがあってね、資料もいただいたんですが、やっぱりちょっと専門の方じゃないと難しいところがあるかなと思いましたので、そこでしっかりご本人さんとかご家族の希望を聞き取って、考えていただけるいう感じですかね。まずは聞き取りと。
そうですね、はい、で介護保険についてもやっぱり3年に1回は変わりますし、現役でやっててもちょっと追いつかないようなぐらい変わってる、変わっていく制度でもありますので、しっかりと、説明させていただいてます。
大変ですね、でそしてご本人さん、ご家族さんとお会いして、いろんな、ご挨拶したりいろんな情報をゲットした後、病院のリハビリや、ケアマネ、そして福祉用具の方などで連携して、まずは退院する前にご自宅を事前に、見に行かれると。 はい、いうことですよね。
そうですね、うんうん、お家に帰ってからですね、はい、やはり、後遺症等々で以前と同じような暮らしというのはなかなかね、うん、ちょっと難しいので、うん、ベッドをですね、はい、置く位置、そこから、そのベッドのある部屋から、はい、トイレとか食堂をどのようにアクセスするかとか、うん、であと、その例えばねお部屋に空調があるかどうか、うん、その辺もねチェックしながら、はい、であとはその、退院後通院であったりとか、はい、デイサービスですね、うんうんうん、そういったところに行く場合は、外出っていうのが必要になりますので、はい、外出の経路、はい、これの確保っていうのも必要になってきます。でその時に病院から、来られる療法士さんですね、はい、リハビリの先生来られるとやっぱり、ご本人の状態分かってはる療法士さんと、はい、で福祉用具の専門の方合わせて、話ができますので、より良い住宅環境が作れていくんじゃないかというふうには思います。
そうですか。例えば、ちょっと段差があるところでも、これぐらいやったらこの方やったら、またあげるよっていう判断とかも、普段ね接してはるリハビリさんとかやったら分かるかなと思いますし、あとは玄関の段差とかもね、スロープをつけやんなのかとか、準備、あと手すりとか、そういうところもすごくね参考になるかなと思いますね。それを事前に見に行かれると、生活しやすいようにということですね、はい、はい。そしてその後いよいよケアプランを立てていくということなんですが、この中で一番大事と、お二人ともね事前に私に教えてくださったのが退院前の会議、ここで全員顔合わせをすると、はい、はい。例えばどんな方がいろいろ顔を合わせとして出てこられますか。まず病院側からは。
そうですね、今主に関わってる、はい、理学療法士の方、あと、病棟の看護師さん、で私たち MSW の人間と、あと、その病状によっては
MSW とは
医療ソーシャルワーカーですね、
医療に関わるソーシャルワーカーさんということ、はい、
で医療処置とか、残るような方につきましては、主治医の先生であったり、参加していただく場合もございます。
なるほど。じゃあ介護の方からは、
そうですね、はい、我々当然ケアマネージャーですね、はい、それと、引き続きリハビリを、介護保険の方でも、引き継いでいくんですが、お家に来てもらうリハビリなのか通うリハビリなのかで変わってくるんですが、そこの、担当の相談員の方、で、あと医療的な、ことが必要な方っていうのは訪問看護師さん来ていただいたりとか、あと場合によっては、訪問診療の先生も入っていただくこともあります。
そしたら、ご本人、患者さんご本人とご家族、そしてこれぐらいの方ということで、大体総勢10人弱ぐらいとかに、
多い時はそれぐらい
になりますか。すごい。だからやっぱりお一人の患者さんに向き合う、みんなをその方を支える、というチーム、ワンチームとして ね、やっぱりこれだけの方が関わってくれるんやと、いうことなので、それ安心につながるかなと、
そうですね、患者さんから見てもね、やっぱりこれ、この人数の、専門職が関わってるっていうのがね、目に見えてはっきり、サービス始まってしまうと、もう個々にね、対応という形になるので、こんだけの人が関わってるっていうのが、やっぱりビジュアル的に見えていいんじゃないかなっていうふうには思います、
はい。すごいちょっと安心にね、退院しても、これだけやってくれはるからということで、安心につながるかなとすごく思いましたね、はい。で、この時点で大事なポイントがあるということで、ご本人さんとご家族さんのご希望というのを正直にお話しいただくところ、
そうですね、多分ね、何をその希望にしていいかわからないとか、いろいろあると思うので、今思っていることをおっしゃっていただく、で帰ってから当然介護計画に基づいてサービスは進むんですけれども、当然修正というのはもうその都度都度させていただくので、その時の状況に応じてやっぱり希望とか意向とかっていうのは変わってくると思いますので、それはもう気兼ねなくおっしゃっていただいて、最初にこう言ったからこのまま続くということは決してありませんので、
はい、やっぱりちょっとこうしてほしいなとかいうのでも希望に沿っていただけるということですね、はいはい、ありがとうございます。このような感じで今後自宅でサポートしてくれる専門職の方々が一堂に集まって、退院に向けての課題、そして生活について話し合う場が持たれて、そしていよいよケアプランを立てていっていただけると ということですね。ありがとうございます、はい、やっぱりこれが一番なんかこう安心する一つの要素かなと、まあ、非常に思いましたし、そこでまあいろんな方が関わってくださるっていうところで患者さん本人、そしてご家族もね不安やとやっぱり思うんですよ ね、 そうですね、あの同居されてないところとかでしたら、まあ、例えば仕事をどうしたらええんやろうとかいうことってありますよね。
そうですね、
そこについてはやっぱり介護の手を借りるということで、はい、介護保険で賄えるようにされたりとかいうことなんですかね。
そうですね、まあ、あの全てをカバーというのはなかなか落ちに返ってくるとできないんですけれども、やっぱりあのかといってねご家族さんだけで乗り切れるほど簡単なものでもやっぱり介護というのはないので、まあ、サービスをうまく使うという部分が、あのご本人と、ね、家族の生活を守るための手段にもなるのではないかと思います、はいはい、
ありがとうございます、はい、あのすごく流れがよく分かり、まあリハビリを無事に終えた後、まあ、ご自宅に帰られても、まあ、安心して過ごしていただける、まあ、一つの流れ連携がね出来上がっているんだなということをよく、はい、知ることができました。ありがとうございます。
はい、
さあここで井出山さんに、一曲選んでいただきまして、はい、中島みゆきの糸、これも名曲ですけれども、はい、あの選曲されたエピソード、
そうですね、
よろしくお願いします、
まあ、あの一人一人の人生が重なり合って温かな絆になってね、誰かを支える、まあ、そんな医療と介護の理想の姿を、があるのかなと思って選曲いたしました。
ありがとうございます、はいはい、それではお聞きください。中島みゆきで糸。
お父さんのリハビリ入院できる病院探してるねん。
知ってる？平成まほろば病院。お母さんが入院して365日リハビリしてもらえて元気になったよ。
そうなん？検索してみるわ。あった、
平成まほろば病院。
時刻は12時41分です。まるごと安心ラジオ、切れ目のない医療と介護、平成まほろば病院のご提供番組です。引き続き居宅介護支援事業所市場から井出山和則さんと、平成まほろば病院地域医療連携室から木下敦夫さんにお話ししていただきます。お二人よろしくお願いいたします。
はい、お願いします、
はい、さあそれではここからちょっとリスナーさんへのアドバイスとしてお話をお伺いしたいなと思うんですけれども、まずじゃあ木下さん、まだ介護は先の話と思っている方に今から知っておいてほしい心の準備とか相談窓口とかはありますか？
そうですね、あのどの方も、まあ、介護が必要になるなんて、思わずね、急な病気や怪我をきっかけに介護を考えるというものかなと思います、
うんうん、
そうですね、
うん、
まあ、知らないっていうことがあの漠然とした不安につながるものなので、
うん、
まあ、知人や近所の方で介護必要になったとかいう話を聞いたときにですね、まあ、自分ごとに置き換えて介護保険制度について調べてみたり、
うん、
市役所の介護保険の係にパンフレットを、もらって調べるのもいいですし、まあ、知人や近所の方から直接お話を聞くと、もっと詳しく知りたいなっていうようなときは各市町村に地域包括支援センターっていうところがありますので、はいはい、そこで相談することをお勧めしています。
地域包括支援センター、こちらでねちょっとお話を聞くとか、あといろんなこう資料も置いていらっしゃいますよね、本当に介護保険のねところ、市役所なんかに、うん、はい、そちらでちょっと知識を入れておく、そしてまたあのこの番組聞いていただいたりということがつながると思います。
そうですね、
ね、ありがとうございます。そして、井出山さん、同じようにまだ介護先の話と思っている方にね、はい、今から知って置いてほしいということで、ご家族に対しての準備として、はいはい、
そうですね、ご家族さんに対しては先ほども申し上げたんですけれども、はい、介護というのはもうやっぱり家族のみで、乗り切れるほど簡単なものではないので、サービス利用、これはもう手抜きではなく、本当に本人と家族の生活を守るための手段というふうにお考えいただいて、で、またね、まあ、ご家族さんなんでお父さん、はい、お母さんですかね、元気なうちに、まあ、その介護がいる状態になった時に に、どこでどんな生活を送りたいかとか、資産の状況ですねっていうのもちょっとそれとなく確認しておくことで後々のトラブルの回避につながったりもします。で介護状態っていうのは今回、お怪我とか病気でね、急に始まるということもあるんですけれども、認知症とかフレイルとかそういった徐々に始まることもあります。でその場合ですね、普段の様子の変化、例えば同じ話をちょっと最近よく繰り返すようになったなとか、あと同じものばっかり買ってくるなとか、あとは身だしなみにちょっと無頓着になったりとか、これまで楽しみにしてた趣味などに興味を示さなくなったとか、そういった変化を見逃さないことも重要かなというふうに思います。
普段からね、でそれらについてちょっとここ気になるなと思ったら相談窓口としては、
そうですね、その認知機能の低下とかであれば、かかりつけの先生になってくるのかなと思うんですが、先ほど木下さんもおっしゃっていたように、地域包括支援センター、ここには社会福祉士とか保健士ですね、あとベテランのケアマネージャーが在籍しておりますので、各専門からのアドバイスいただけるんじゃないかなというふうに思います。であと一つですね、お子さん世代で、お勤めされている職場に、これまだ普及ってなかなかしてないんですけれども、産業ケアマネージャーっていう職種の方がね、いらっしゃったりもあるかとは思いますので、そういったところも相談窓口になるんじゃないかと思います。
なるほど、いろいろと調べてみると、相談できるところがあるんやと、
そうですね、
これが、ご家族に対しての準備、ということで、そして、ご本人さんに対しての準備という点では、
そうですね、ご自身がその要介護状態になるっていうのはね、すごい非常に縁起の悪い話なんで、あまり考えたくはないんですけれども、ただやっぱり介護が必要な状態になっても自分らしく暮らすための権利を守るための準備でもあります。ですので、いざという時にね、自分の意思とか希望が周りに伝わらない、こういったことを防ぐために、情報の整理をしていただくのも一つ手かなと思います。でその情報なんですけれども、医療の情報ですね、今までご自身がかかってきた病気とか、お怪我の情報、で今かかりつけの先生は誰なのかということと、あとは服用されているお薬、この情報をちょっと整理しておくだけでも全然違います。であとは、お子さんに対してっていうのもあったんですけれども、やはり財産の情報ですね、お金の情報、全てを ね全容を伝える必要はないんですけれども、通帳とか印鑑の保管場所、こういったものをお子さん世代とか、近しい親族と共有しておくっていうことも一つなのかなっていうふうに思います。であとは自らね、どうしたいかっていうのを話しておく、これはもうお子さん世代の時にもお話したんですけれども、要介護状態になった時に、自分自宅で過ごしたいのか、施設入所も視野に入れるのか、延命の治療は必要なのかとか、そういうのに加えて、ライフスタイルのこだわりですね、趣味とか好みの食べ物とか音楽で、日々ルーティンにされてることとかね、そういったことをお話ししておく、整理しておく、でその整理するものに対して、いわゆるエンディングノート、これはなくなるためのものでなくて、やっぱり介護が必要になった状態の時に、どうしたいかという部分でも使えるかと思いますので、自治体とかでもね、配布されてますし、この前100均でそういうのあったみたいですよ。手に取っていただいて、いろいろね書くところがあるんですけれども、そんなすぐに書き込むことはね、なかなか難しいと思うので、ご家族さんと一緒にね、眺めていただく、それだけでももう最初の一歩になるかなというふうに思います。
なるほど、
だからやっぱり親の世代としては子供に迷惑かけたくない、だから介護のことは話さないっていうのはもうやっぱり家族さんにとって最大の困りごとになる可能性もありますので、やっぱりどこかの機会でしっかりと、しっかりとでなくても結構なんで話していただけたらというふうに思います。
そうですね、何かあったらここに書いてあるからねぐらい言っといていただけたらみたいなところもありますし、普段からやっぱりコミュニケーション、取っておいていただけたらなというところも、
そうですね、やっぱりコミュニケーションですね、
あるかなと思います。ありがとうございます。 いやもう今日はお二人にいろいろと詳しいお話、一連の流れをお聞きしまして、まあ、すごくちょっと不安が解消されてですね、安心につながったかなと思いますし、相談窓口もたくさんあるということを知ることができました。ありがとうございます。さあ、そして最後ちょっと大事な告知がありますので、木下さんよろしくお願いいたします。
5月16日の土曜日の、14時から16時、平成マホロバ病院の1階のロビーの方ですね、
はい、
看護の日というイベントを実施します。
はい、
でこのイベントはですね、地域の皆様に、平成マホロバ病院を知っていただこうということを目的としておりますので、
はい、
まあ、取り組みにはリハビリ科による測定とか管理栄養士さんの栄養相談っていうのも予定しておりますので、
はい、
ぜひともお越しいただけたらと思います。
ありがとうございます。普段はね、なかなか立ち入れない病院のについてちょっとこの日は開放してくださるので、地域の方とかご興味あった方はどんな感じでやったのかということで覗きに来ていただけたらということですね。
そうですね、
はい、5月16日の土曜日午後2時から4時まで看護の日イベントとして平成マホロバ病院で、ちょっと開かれた場所でいろんなことをしてくださるということでございます。ぜひご参加ください。ありがとうございます。本日は医療から介護への橋渡しについてたくさんお話ししていただきました。ありがとうございます。あっという間の1時間でしたね。ちょっと お一言ずつどうでした、初回のゲストとして木下さんどうでした。
そうですねすごく緊張しましたけども、はいはい、あっという間でした。
はい、はい、ありがとうございます。井出山さん、はい、いかがでした。
そうですね、本当にあっという間だったんですけれども、うん、まあまあ当然ねこの回だけではなかなかわからないのでね、はいはい、次回以降またいろんな専門職出てくるかと思いますので、
はい、
しっかりお話聞いていただければと。
ありがとうございます。はい、思います。なんかよくお二方のこうなんていうかな、真面目でお優しい人柄も出てたかなと思いますので、安心してねまた相談に来ていただけたらと思います。はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
は
い、
次回は5月19日訪問診療の実情についてお話を伺います。番組では皆様からのメッセージお待ちしておりますので、またお送りください。ラストの曲はさだまさし命の理由です。この街でずっと自分らしく、まるごと安心ラジオ、切れ目のない医療と介護、平成マホロバ病院の提供でお送りいたしました。ありがとうございました。